はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日、10月7日ですね。今日はですね、以前、リスナーさんからですねいただいたリクエストで、コラボレーション、ミュージシャン同士のコラボレーションを、題材としたような楽曲の特集をしていただけないかというのがございまして、今日はその、リクエストにお答えしてコラボソング特集というのをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと健康のことお困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本敦史です。
今日はですね、以前、リスナーの方からいただいたあのリクエストでコラボレーションの、曲をちょっと特集してほしいというのがありまして、今回はそれにお答えしてそのコラボレーションソング特集というのをちょっとお送りしてみたいと思うのですが、1曲目はですね、もう僕の中でコラボレーションといったらまず真っ先に思いつくのがこれなんですね。マイケル・ジャクソン&ポール・マッカートニーで The Girl is Mine でした。これはもうすごいですよ。最も今まで人類史上最も売れたアルバムと言われております、1982年のマイケル・ジャクソンのスリラーですね。このアルバムから、シングルカットされて全米第2位まで上がる大ヒットとなっている曲なんですけれど、まあなんせ1982年といったらもうマイケル・ジャクソンという人がですね、もう最も世界から注目を浴びるポップスターというかね、そういう存在だったわけで、そこに、これまた世界を席巻したビートルズのですね、そのポール・マッカートニーとそのマイケル・ジャクソンがデュエットをするということで、まあそれはそれは大変話題となった一曲だったんですけれど、このマイケル・ジャクソンとポール・マッカートニーはトータルでですね3曲、コラボレーションを行ったんですね。でそのうちの1曲がこの The Girl is Mine で、他にはですね、まあこれは、ポール・マッカートニーのそのアルバムに収録されたんですけれど、セイセイセイというこれもね大ヒットしました。セイセイセイという曲と、あともう1曲ザマンという曲で、これもね意外といい曲で、これはシングルカットされなかったんですが、今回はそのザマンとこのザ・ガールイズ・マインどっちかけようかこう最後まで悩んだんですけれど、まあ一応ねやっぱり世間からのまあそのどういうかな認知度とかも含めて、まあ今回はガールイズ・マインにしとこうかな。あとそれこのザマンね、いいんですけど、そのポール・マッカートニーのそのパイプス・オブ・ピースってアルバムに入ってて、これがね、現行の CD がその93年のもので、音がね、ちょっと今の、その2000年代ね、2010年代ですけど、この時代のその CD と比べるとちょっと音質が悪いんですよね。音圧が低いというか。で、このガールイズマインの入ってるマイケル・ジャクソンのスリラーは最近リマスターされたばっかりなので、音質的にも問題ない、まあ、そういうこともちょっと、あって、ガールズマインを今回は選曲させていただきました。まあ、でも本当にいい曲で、素晴らしいですね。このスターの共演はもう二度とないんですけれど、まあ、やっといてくれてよかったなと本当思わされます。はい、で、2曲目でございますけれども、まあ世の中ね、このコラボレーションなんてものはたくさんございます。それこそ話題性が高まりますから、あの人とあの人がやる夢の共演とかいうことで、もうその話題性だけでね、売れることがお約束されるようなものも多いわけで、だけどですね、意外とこうなんて言うんでしょう、そのすごいねビッグネームがやる割にはいいその楽曲ができないというかね、あんまり音楽的な成果が得られないケースっていうのは結構多いんですよね。なのでその、まあ、名前ばかりこう、目立つけど、曲自体は いまいちかなというのもたくさんございまして、なので曲よし、そのまあ話題性よしというのは意外と少なくて、さっきのまああのポール・マッカートニーとマイケル・ジャクソンのやつなんかはあの音楽的にも立派な成果を上げてて、あのこれはいいコラボレーションの一例だったと思うんですけど、次はまあ結論から言っちゃうとあの音楽的にはちょっとダメなパターンのやつですね。ただあの話題性は十分、話題性は十分だったけど売れなかったというね、まあ、あのどういうことなんだっていう話なんですけれど、まあ、ポール・マッカートニーが出たので、まあ、もう一組 の, そのもう一人の、ね、私 の, そのアイドルで、まあ、ビーチボーイズ、夏には特集させていただきましたけど、そのビーチボーイズの、ちょっとしたこのコラボレーション曲を次はお送りしてみたいと思います。1960年代をね、まあ、のアメリカを代表する、まあ、ビーチボーイズはグループなんですけれど、まあ、ビーチボーイズはロサンゼルス、まあ、西海岸でやってたわけですが、当時その同じくしてですね、東海岸でも、ね、ですね、こういった、まあ、そのコーラスを中心としたようなそういったポップスのグループがございました。フランキー・バリー&ザ・フォーシーズンズっていうグループなんですけれど、あの全員そのイタリア系アメリカ人で構成されておりまして、まあ、これはすごくその、当時からまあ噂によるとお互いライバル視していて、西のビーチボーイズ東のフォーシーズンという感じでこう対立していたらしいんですが、まあ、お互いその60年代がまあキャリアとしてのピークなんですけれども、まあ、その後もまあ、ああだこうだとですね、そのやり方を変えながら音楽業界で生き残っていくんですけれど、そんな彼らが80年代にですね、なんとその犬猿の仲だったはずの、そのビーチボーイズとフォーシーズンズがコラボレーションするという事件が起きたんです。1984年のことなんですが、これがですね、まあ、シングルだけでリリースされて、すごい話題性があるはずなのに全く売れなかったという、まあ、それは当時のまあ80年代という時代にですね、まあ、このビーチボーイズとフォーシーズンズがちょっと不遇な境遇にその置かれてた時期っていうのが、まあ、良くなかったんだろうと思うんですけど、もしこれがね、その前世紀の60年代に行われてたら全く話は変わったんだろうと思うんですが、まあ、そういうちょっと時代に埋もれちゃった感のある曲なんですけれど、その曲がありまして、長らくですね、その、まあ、レコードで当時出されたんですが、長らくこう CD 化されてなかったんですよね。まあ、あんまり売れなかったっていうこともあったと思うんでしょうけど、それがですね、つい最近2007年ですね、2007年に出たその4シーズンズのベストアルバムについに、収録されて CD 化されたと、めでたくですね、その音源が私持っておりまして、まあ、これは絶対というか、まあ、一回はどっかでかけてみたいなと。ただ曲がいまいちなので先に言っちゃいますけど、こういう企画ありきのところじゃないとなかなかかけられないということで、もうせっかくだからかけちゃえということで持ってまいりました。1984年、 The Beach Boys and Frankie Valli and The Four Seasons で East Meets West をお聴きください。はい、 The Beach Boys and Frankie Valli and The Four Seasons で East Meets West でした。じゃあ今週もお便りの方行ってみましょう。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。
まずラジオネーム福田の健さんからいただいております。
はい、
高砂先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
そしてお久しぶりです。
はい、
私事で2週連続生でこの放送を聞くことができませんでした。
うん、
今日はコラボ特集を取り上げていただきありがとうございます。選曲が楽しみです。高砂先生のうんちくと曲の熱い思いを聞かせてくださいといただいております。
そうなんですね、この福田の健さんから いただいた、うん、過去に、ね、いただいたリクエストに今回ね、お答えしてやってるわけですけれど、はい、本当気の利いた、リクエストいただきましてですね、うん、すごく良かったです。コラボソングね、その大体その日にちなんだパターンで言ってますから、
うん、
今日はコラボレーションの日なんてなかなかないと思うんで ね、
そうですね、
やっぱりこういうリクエストをいただくことによっていいきっかけになりますのでね、うん、また面白いネタ思いついたらですね、うん、ぜひまたリクエストよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、
ラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週放送を楽しみにしております。
ありがとうございます。
今日はコラボソングとのこと、
はい、
先生はコラボしてみたい歌い手はおりますでしょうかといただいております。
そうですね、まあ、そんなことをもう本当によく言い出したら、キリがないわけですけども許されるならそれこそマイケル・ジャクソンでやってみたいとかねいう話なんですけど、まあ、自分とその音楽性のこう近いようなね、それとまあ年齢がまあ比較的近い人とやってみたいっていうのはありますかね。あんまりこうベテランとやっちゃうと大体一般的にもそうですけど、大体若手が萎縮しちゃうんですよ。
あ、なるほど。
で結局お互い本領発揮できずに、結局いいものが音楽的成果が上がらないというパターンが多いので、まあ、なるべく あの年の近い音楽性の近い、うんうん、となると、ええ、僕はあのおこがましいですけどキリンジかな、
お、
キリンジっていうその、ね、あの僕の大好きな若手というかもう40前後ですけど、うん、あの日本のミュージシャンがいるんですけど、一回彼らとあの音楽談義を一回してみたいんですよね。で何考えてるんだろうって本当に興味あるんですよ。すごい、いろんな音楽的なことを示唆するようなね、うん、あの深い曲作りする人たちなんで、一回その人たちとあのピアノなんか囲んで やれたらもう本当に自分のいい経験になるだろうなとか勝手に思ってますね。
なるほど、僕を見てみたいですね。
それはですね、まあね、そんな夢のような話があればね。はい
はい、続きましてラジオネームたぬきさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
高田子先生こんばんは。
こんばんは。
季節はすっかり秋ですね。
はい、
秋といえば運動会を連想しますが、はい、先生は学生時代どんな競技がお得意でしょうかといただいております。
うん、いやね、結局運動会って言ったらかけっことか玉入れとか騎馬戦とか、ね、あるでしょ。どれも別に得意じゃないんですよね。
あ、そうなんですか。
走るの遅いんでね、だからそっち系はダメなので、まあ幸い僕 その中高は運動会が、ね、うん、球技大会みたいな感じでやってたんですよね。まあ、そこで僕は中高時代卓球部だったので、うんうん、まあ、卓球で出て、まあ、ちょっとあの卓球部じゃない人とかとも対戦したりしますから、うん、それでまあ少し優位な立場に立てたことが思い出としてあるかなっていう感じですね。
卓球はキャリアが終わりなんですね。
まあ普通ですよ、普通、ごく普通です。まあ、ベタなその、運動会の競技としては特に得意はないんですけどね。
う
ん、
なるほど。
来週体育の日ですから。
あ、ね、そうですね、
またそういった運動系の、お便りいただいたら、うん、来週お答えしますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。最後はですね、これはね本当に音楽的に素晴らしいコラボレーションでございます。まあ、今日の目玉ですね、いわゆる夢の共演とかそういったものじゃないんですけれど、本当にこの2人がやることによっていわゆるケミストリーがね起こった名盤があるんですけれど、今回初めて書けるんですが、僕の大好きなこれミュージシャンでエルビス・コステロっていう人がいるんですけれどね、それとこれを何回かこの人の曲をおかけしたことがあります、バート・バカラク、アメリカの大作曲家ですけれど、この2人が、1998年にコラボレーションしまして、素晴らしい名盤を作ったんです。その中の僕の一番好きな曲を今日は最後にかけてみたいと思います。1998年アルバム Painted from Memory よりエルビス・コステロ with バート・バカラクで This House is Empty Now をお
町の保健室甲本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールお便りを募集しております。番組の感想リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送を聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、10月7日、コラボレーションソング特集はこれにてお開きでございます。来週はですね、10月14日、休日ですね、体育の日でございます。なので、まあ、運動会とかいろいろ、まあ、その運動を、ね、される方が多いんじゃないかとは思うんですけれども、そんな運動にちなんだスポーツソングの特集をですね、来週は行ってみようかなと思います。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
甲本敦史がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。